皆さんおはようございます。GDGS のこのシリーズですが、いよいよですね、来週で、最後を迎えます。これまで礼拝を通して、この一緒に学び続けてくださった皆さんに心から感謝します。この GDGS シリーズは通常ニューホープのメンバーシップとなるためのコースでもあります。しかし同時にクリスチャンの信仰の歩みの基礎となる大切な内容がそこには含まれています。ですからまだクリスチャンになって間もない方から10年、20年、30年と長年クリスチャン生活を送っている方々の全ての人々にとって欠かせない学びがここにあります。そしてその基礎とはイエス・キリストご自身の働きによってなされたことです。イエス・キリストこそが私たちの人生の土台であり、そして基礎です。そしてその中で私たちが永遠になるものに目を向け、そして何が永遠に続く価値があることなのか、さらにはどのように内側に根を張っていくことができるのかを伝えていきました。そんな中、このシリーズを祈り準備していく中で、聖霊がさらに一つの御言葉を私に思い起こさせてくださいました。最初にノートの御言葉をですね、読みたいと思います。イザヤの37章30節から31節。あなたへの印はこうである。今年は落ち葉から生えたものを食べ、2年目はそれから生えたものを食べ、3年目は種をまいて刈り入れ、ぶどう畑を作ってその実を食べる。ユダの家の中の逃れ者、残されたものは下に根を張り、そして上に実を結ぶ。アシリア帝国のですね、侵略によってこのユダの国というところは荒れ果てていきました。そのためにもう一度初めから農作業をすることが必須だったんです。その実を食べるために丸2年かかって、そして3年目にようやく3年目に自分が植えたものからの実を食べることができるようになりました。それと同様に、このコロナ禍で間もなく3年を迎えようとしてるんですが、この中で神様は失われたものをもう一度回復したいと願っておられます。しかしこの神様の回復の技が起こっても、初めからすぐにその実が出るとは限りません。しかしその間、下に根を張っていくことで必ず上に実を結んでいくことができるようになると聖書は言っています。神様が皆さん一人一人に備えておられる人生は実り豊かな人生です。そしてそれは下に根を張っていくことでなされていきます。ですからここからがすごく大切なんですが、今神様が私は強く語っておられるようにすごく感じます。それはこれから3年間下に根を張っていくことを皆さんと共に築き上げていきたいんです。そして皆さんの人生に神様の祝福と最善がなり、そして実を結んでいくためです。そしてそのために、下に根を張っていくために3つの欠かせない大切な習慣を身につけることについてこれから話していきたいと思います。最初にですね、第一テモテの4章8節をよろしければ一緒にもう一度読みしたいと思います。よろしいでしょうか。3、はい。体の訓練も大いに結構ですが、霊の訓練はさらに大切であり、あらゆる行動の原動力になるのです。ですから、あなた方は霊の訓練に励み、もっと優れたクリスチャンを目指しなさい。そうすることは、今の地上の生活のためでなけ、だけでなく、未来の生活にも役立つからです。訓練というと、なんだか荷が重いなと思われる方もいらっしゃると思いますが、訓練とは、良い習慣を身につけることだと考えるなら、だいぶイメージが変わってきます。そしてスポーツ選手や名だたる演奏家をはじめ、ビジネスやあらゆる分野で何かをものにして成功を収める人には共通していることがあります。それは、多くの人は嫌がって身につけようとしない習慣を身につけようとする努力、身につけようと努力する人たちです。しかもそれだけじゃなく、自ら進んで喜んでその犠牲を厭わないとしている、しています。しかし彼らはこの地上のために人生を捧げますが、私たちクリスチャンはこの地上だけじゃなく、この永遠の実を結ぶために人生を捧げます。 そのために主を知ることによってのみ気づかれる習慣というものがあります。しかし残念ながらこれらの習慣はクリスチャンになる前に気づかれるものじゃないんです。なぜならこれらは肉の私たちの思いに反しているからです。ですから私たち一人一人が新たに学び獲得していかないといけないもの、身につけていかないといけないものです。ですから私たち、そのためには私たちの側の願いやそして決意や努力や献身も求められていくんです。ですからそのことを神様により頼みつつ互いに励まし合っていく必要があります。それでは実を結ぶために身につけるべき習慣とは何でしょうか。今日から2回にわたって話していきたいと思いますが、1つ目は毎日神と過ごす時間を持つ、毎日神と過ごす時間を持つ。箴言4章23節、こちらも一緒に読みたいと思います。3、はい。何を見張るよりもあなたの心を見守れ、命の泉はこれから湧く。英語の聖書ですと Watch over your heart with all diligence となっています。このディリジェンスというですね、言葉はですね、勤勉にという意味ですが、この語源の意味はデイライト、日中、そしてダウン、夜明けに、デューレーション、継続してという3つのですね、意味があります。日中、そして夜明けに、そして継続してという意味です。つまり心を見守るには毎日そして継続して行う必要があるということです。また何かを習慣化するには毎日継続することなくしてはならないことは言うまでもありませんが、それではどのように私たちの心を見守っていったらよいんでしょうか。それは毎日聖書を読むことを通して聖霊の御声と導きを受ける習慣を築くことによってです。そのためニューホープでは聖書通読表を用いてプログラムに従って聖書を読む習慣を身につけることを何よりも大事にしています。実り豊かな人生を送るための秘訣はこの神様の言葉に対して私たちがどのような態度、また聞く耳を持つかにかかっています。そのために聖書に自分自身と心を読んでもらうことが重要です。詩編の139編23節から24節はこう言っています。神よ、私を探り、私の心を知ってください。私を調べ、私の思い煩いを知ってください。私のうちに傷のついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてください。この箇所は聖書を読むときに私たちに必要な心構えや姿勢がどのようなものであるか、聖書に聞くとはどのようなことであるかを教えてくれています。神様は私たちの心をすべてご存知です。私たちがどんなことに思い煩い、どんなことに傷ついているかも。ですから単に自分自身が聖書を読み詮索するというより、聖書に自分を読んで調べてもらうように自分自身を空にする必要があります。そして神様はかつての荒野を歩んだイスラエルのために日々新鮮なマナを通して養われたように、私たち一人一人にご自身の真実さを持ってその日に必要な糧を与えてくれます。さらにエレミヤの15章16節をご一緒に読みましょう。3、はい。私はあなたの御言葉が見つかった時それを食べました。そしてあなたの御言葉は私にとって楽しみとなり心の喜びとなりました。万軍の神主よ、私はあなたの名で呼ばれているからです。このことを通して一歩一歩私たちと共に歩んでくださる全知全能の神と親密に交わる特権が得られて、そして神様がどのような方であるかを個人的に深く知っていきます。単なる知識として頭でこう理解するんじゃなく、本当に心と体と霊のすべてで全身全霊を持って神様を知っていきます。そのためにニューホープでは神と毎日個人的に過ごすために聖書通読表に従いソープという形式を用いています。この方法がですね、いかに素晴らしいものであるかをお伝えするためにジョージ・ミラーというですね伝道者についての話をしたいと思います。彼は 神のみに徹底的に頼るという方法で、何もないところから祈りによっていくつもの孤児院を築き、多くの孤児たちに仕えた人です。彼の著者の中には祈りの力やいくつか有名な本を執筆しましたが、どれも彼が体験した証です。そしてその中で彼が祈りについてある重要な真実を発見したことについて、このように証ししているんです。彼の証はこうでした。主は14年以上もの間、ある真実を私に教え続けてくれました。私はこの恵みを忘れたことはありません。つまり主にあって魂に恵みを受けることこそ、日々励むべきどんなことよりも大切で基本的な務めであるということが、以前よりも明らかに分かってきたのです。まず第一に気にかけなければならないのは、どれだけ主に仕えればよいかということや、どれだけ主を賛美すればよいかということじゃなく、またどれだけ自分の魂が恵まれているかということが重要であって、そしてどれだけ霊的に栄養を取ればよいかということが大切なんだということだ。私はノンクリスチャンに対して真実を示そうとするでしょう。クリスチャンに仕え貢献しようとするでしょう。傷つき、痛み、苦しんでいる人を慰め励ますこともするでしょう。その他、この世の中でキリストのミニスターとしていろいろと振る舞おうと試みるでしょう。しかし主にあって恵まれ、日々霊的に育まれ強められることがなければ、どれも皆正しい霊と、そして心にあって行われることはないでしょう。少なくとも10年の間、私は毎日朝の着替えを済ませた後、何よりもまず祈りに身を捧げていました。そうやって祈っているうちに、私がしなければいけない一番大切なことは、熱心に御言葉を読み、それについて黙想することだということに気づいたのです。そのようにすれば、私の心はチャレンジを受け、そして勇気づけられ、そして戒められ、叱責を受け、教えられるかもしれません。心が御言葉を通して主との交わりを体験するようになるかもしれません。そこで私は朝早くから聖書を開き、御言葉を最初から黙想してみることにしました。神の尊い御言葉に注がれている主の恵みのところを簡潔に求め、それから御言葉に思いを寄せ、御言葉の隅々まで恵みを探し求めたんでした。それもただ自分の魂に糧を得るために。始めてみると、大体結果はいつも次のようになりました。私の魂は告白、感謝、取りなしへと導かれていきました。そして祈りではなく黙想しているのに、いつの間にかその黙想が祈りに変わっているんです。そうやってしばらくの間、告白したり、そして取りなしたり、願い求めたり、感謝したりします。そうすると、そのうちに御言葉に導かれるように、いつの間にか自分自身や他の人のための祈りに変わっていくのでした。ただし、自分自身の魂に糧を得ることこそ、この黙想の目的なのだということを、いつまでも忘れないようにしました。その結果、告白や感謝や願いや取りなしが、いつもこの黙想と結び合って、何度となく与えられ、私は霊的に養われ、強められています。そして、たとえ心が幸福でない状態の時でも、朝食の頃には、ほとんど例外なく平安と喜びをいただいている自分に気づきます。またそのようにすると、私個人が霊的に益を得るため出会ったのにもかかわらず、他の人の糧となることまでも主は教えてくださるのです。愛歌3章の21節から23節ではこう言っています。私はこれを心に思い返す。それゆえ私は言う、私は待ち望む主の恵みを。実に私たちは滅び失せなかった、主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい、あなたの真実は偉大です。と聖書は力強く私たちに約束しています。神様の真実は朝ごとに新しい、神様の恵みは私たち一人一人に朝ごとに新しいと、 そしてその恵みを探し求めよ、そしてその恵みを覚えよと、そしてその恵みによって勝てとせよと、私たちを本当に励まし導いてくださるんです。それは日々私たちが生きる糧です。そして私たちは日々その御言葉の恵みによって強められていく必要があります。そしてこれこそがニューホープが日々のデボーションを最高の祈りの形態として、そして自分自身を養う最も優れた方法であるとして用いている理由です。これを The Self Feeding Program、 自分自身に食べさせるプログラム、自己教育プログラムとも言っています。ニューホープの創設者のウェイン先生はある時にこのような話をされました。かつてニューホープワーフで働いていたスタッフの一人がむっつりとした表情でオフィスに入ってきてこう言ったそうです。私はもうここを辞めた方が良いと思うんです。そのことを聞いてウェイン先生は何も思い当たる理由がなかったので、彼になぜ辞めた方がいいと思うんだいと聞き返しました。そうすると彼の答えはこうでした。ここでは何も教えてもらってないと思うんです。ウェン先生はそのことを聞いたときに、そのように言われることが本当に好きではないと思われました。なぜならニューホープでは各個人が自分で成長することができるプログラムのための文化を自分で意図的に築き上げていくことを大事にしているからです。だからこの責任を果たさない場合、神様が個々に与えられた責任を誰かにかぶってもらうというある種の共依存の機会を許してしまうことになるからです。ですからウェン先生は彼を励まし、そして気づきを与えるためにこんな例え話をされました。例えば私が痩せ衰えていて衰弱しているのをある日妻が見つけたとする。落ちくぼんだ私の目の周りにはクマができ、そして体は骨が浮き出して今にも折れそうになっていて、お腹は飢餓状態により膨張しふっくら浮き上がっている。そんな姿を見て妻は、あなた一体どうしたのと言います。そこで私はこう答えます。ずっと何も食べていないんだと。そしてさらに悲嘆をくれてこう付け加えます。誰も食べさせてくれないんだよ。それを聞いた妻は何と言うと思いますか？自分で食べなさいときっと言うよ。そしてこの例えの後、ウェン先生は彼に毎日デボーションをしているか、そして聖書を開いて神と時間を過ごすことを大事にしているかどうかを尋ねました。しかし彼は何も言わず無表情にこちらを見ているだけでした。そこでウェン先生は彼がこの人生で唯一大切なことを、またミニストリーの成功のために最も重要なことを必要としていないんだということに気づいたそうです。彼はその後辞表を渡して出て行かれたそうです。私自身もかつてそうでした。自分が学べないこと、自分の問題を周りの状況やまた環境のせいにして言いました。神様は日々自分に語っていたにもかかわらず、従わないいろいろな言い訳を作っていました。結局自分が変わることよりもそのままでいることの方の痛みが大きくなった時に初めて変わろうと決心しました。その後自ら学びたいと思い、ニューホープに行き、そして進学校に行き、そして聖書を学びました。あらゆるプログラムを学び身につけました。でもこれらの目的は最終的に私自身が聖書を開いて、そして神との時間を過ごすことを大切にするためのものです。進学校やプログラムがその自主性、主体性を与えてくれるんではないんです。聖書は一人一人の人生にぴったりとくるオーダーメイドのものです。そのために聖書を自分のものとして、そして身につけて使いこなしていくことが必要です。他の学びはすべてどれもそれを補助するものに過ぎません。そして神様はご自身の御言葉を自分自身でしっかりと握って、そして何よりもご自身と共に親しく歩むことを願っておられます。しかし中には神の言葉を握りたくても握れないほど弱っている場合もあります。例えるなら浮き輪が神の言葉で、 そして溺れている人がその神の御言葉である浮き輪につかまれば助かるものの、あまりにも弱っていて腕が痙攣していて浮き輪自体をつかめない状態かもしれません。そのために浮き輪をつかめるように必要に応じてその痙攣した腕をマッサージしてあげることで浮き輪がつかめるようになることができます。そのようにして神の御言葉を握ることができるように手助けする素晴らしいミニストリーもニューホープにたくさんあります。その一つがライフチェンジです。しかし大事なのは私たちが変わりたいと思う心、神を求める心です。もしそれがなければそれ以上助けることはできないんです。しかし神様はあらゆることを通して働きかけ、そして私たちが変わり成長することを忍耐して待っておられます。そして求めるなら、神を求めるなら、神はいつでも私たちを助けたいと願っておられるんです。それと同時に、どのようなミニストリーであり、そしてプログラムであれ、最終的には自らが聖書を開き、そして神とのこの時間を過ごすということにとって変わるものはありません。これこそが私たちの最終的なゴールであり、そして一人一人が聖書を読み、そして神との時間を過ごし、自らの成長のために主体的に取り組む以外は実を結ぶことはないんです。ですからこのことを全員で励ましていきたいと心から願います。そして毎日神との時間を過ごすために自分の生活を整えるということがもう必要です。最後に一つだけ、少しだけですね、シェアをしたいなと思うんですが、優先順位の中で自分の人生や生活に大きな石から取り入れていくとうまくいくという原則があります。大きな石とそして小石と砂があって、これらをあるバケツに入れようとしたときに、順番としてまず最初に砂から入れ、そして次に小石を入れて、そして砂と小石でバケツが埋め尽くされ、最終的に大きな石が入らなくなってしまうということに基づいて、入れる順番を変えると全部入るということが、起こりました。まず大きな石を入れて、そして次にその間に小石を入れて、そして最後にそれらの隙間に砂をこう入れていくと、すべてバケツにこう収まっていくという原理です。このことを私たちの人生や生活に取り入れていくときに、人生や生活の中に秩序やバランスが生まれてきます。そのために自分の人生や生活の中で大きな石はどんなものであるかを私たちがそれぞれが選んで取り入れていくことが必要です。私は日々の生活の中で次のことを取り入れています。それぞれの項目にかける時間や量や内容はその日によって違いますが、忙しければ忙しいほど、特に自分の状況が収拾つかないぐらいジタバタしている時にも、あえてこれらを取り入れることで自分の心が守られ、そして安定し、生活の中に秩序とメリハリが生まれてくるのを実感しています。少し出していただけますでしょうか。これは私の毎日の生活の中で、選んで取り入れている大きな岩です。自分自身に対して、選んでいるものです。そしてそれは自分のこのシーズンの中で、かける時間とか量とか内容はその日によって違います。でも必ずどんなに忙しい時もこれを行っていくことで自分の心が守られ、そして安定していくのを体験しています。それぞれ、自分にとっての大きな岩っていうのは違うと思うんですが、ぜひそれを試してみてください。私たちが特にあらゆることに対してジタバタしているときに、あらゆることに私たちが心を煩わせるときに、自分の生活が本当にコントロールがいかないようなときに、私たちは何か大切なことを規則的に行うことを通して私たちの心が本当に守られ、そして安定していくようになります。そしてその中で一番大切なことは、毎日神と時間を過ごすというこのデボーションの時です。神様はそのことを通して私たちを本当に大切に、私たちを導き、そして養いたいと願っておられます。この神と毎日時間を過ごすということについて、本当にこれからさらに この3年間皆さんと一緒にこのこれを習慣となるように身につけ、本当に立て上げていきたいと本当に心から願っています。さらに次週2つの大切にしたい習慣について話していきたいと思いますが、今日はここで最後にお祈りの時を持ちたいと思います。神様、今このコロナ禍の中であなたが私たちに大切なレッスンを教えてくださっていることを主よありがとうございます。そして私たちがこの3年間の間の中で本当にいろいろなものを私たちが制限され、そして活動が本当に制限され、余儀なくされ、神様、私たちはいろんなものを私たちの生活の中から本当に失われていきました。しかし神様、それら以上にあなたは私たちに決して売り動かされることがない本当に大切なものを私たちに与えようとしてくださっていることをありがとうございます。この世の中の移り変わるいろんな出来事や状況じゃなく、主よ、真実の変わらない御言葉によって私たちは永遠に変わらないこの価値を私たちがこの人生で築いていくことができるように、神様導いてくださっていることをありがとうございます。今主よ、主にある回復の時であるということを心から信じます。お一人一人を神様が本当に実り豊かな人生へと導かれるように、あなたが約束してくださり計画してくださっていることを主よありがとうございます。どうぞそのために私たちがこの地に根を張っていくことができるように、神との時間を何よりも大切にし、そのことによって私たちがこの地に深く根を張っていくことができるように、そして神様のその上に素晴らしい約束と計画が一人一人の上地にもたらされることができるように、どうぞ導いてくださいますように。神様がどうぞ一人一人に今そのことを働きかけてくださっていることを感謝いたします。どうぞそれを一人だけで行うのではなく、本当にこの教会として、また愛する兄弟姉妹とともにこのことを学び、そして励まし、気づいていきたいと思います。どうぞ主が導いてくださいますように。これからの時を主に期待し委ね、愛する尊きイエス・キリストの名前を通して心からお祈りします。アーメン。神様を褒めたたえます。本当に今日は素晴らしい天気ですが、今週1週間もどのような中においても神様の恵みと慈しみが皆さんの上に豊かにありますように。